次に、41ページをご覧ください。2、感染症対策の強化について説明します。感染症の発生、及びまん延等に関する取り組みの徹底を求める観点から、次の、あ、からう、の取り組みが義務付けられます。あ、感染症の予防、及びまん延の防止のための、対策を検討する委員会を開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。い、感染症の予防、及びまん延の防止のための指針を整備すること。う、感染症の予防、及びまん延の防止のための研修、及び訓練を定期的に実施すること。なお、当該義務付けの適用にあたっては、令和3年4月から、3年間の猶予措置を設けており、令和6年3月31日までの間は、努力義務とされています。令和6年4月1日からは、上記の取り組みは義務となりますので、猶予期間中に整備をお願いします。具体的な取り扱いは、以下を参考にしてください。まず、あ、感染症の予防、及びまん延の防止のための対策を検討する委員会についてです。委員会の構成メンバーは、感染対策の知識を有する者を含む、幅広い職種により構成することが望ましく、特に感染症対策の知識を有する者については、外部の者も含め積極的に参画を得ることが望ましいです。構成メンバーが決定されたら、メンバーの責任、及び役割分担を明確にするとともに、専任の感染対策を担当する者を決めておくことが必要です。感染対策委員会は、おおむね6月に1回以上定期的に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して、必要に応じ、随時開催する必要があります。なお、施設系サービスについては、感染対策委員会を、おおむね3月に1回以上開催する必要があります。次に、い、感染症の予防、及びまん延の防止のための指針について、です。指針には、平常時の対策、及び発生時の対応を規定します。平常時の対策としては、事業所内の衛生管理、環境の整備等、ケアにかかる感染対策、手洗い、標準的な予防策、等、が想定されます。発生時の対応としては、発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関や保健所、市町村における、事業所関係課等の関係機関との連携、行政等への報告等が想定されます。また、発生時における事業所内の連絡体制や、上記の関係機関への連絡体制を整備し、明記しておくことも必要です。なお、施設系サービスにおいては、平常時の対策として、施設内の衛生管理、環境の整備、排泄物の処理、血液、体液の処理等、日常のケアにかかる感染対策、標準的な予防策、例えば、血液、体液、分泌液、便などの排泄物などに触れるとき、傷や損傷皮膚に触れるときどのようにするかなどの取り決め、手洗いの基本、早期発見のための日常の観察項目、等を規定することが想定されます。平常時の対策、及び発生時の対応についての、記載内容の例については、介護現場における感染対策の手引きを参考にしてください。